その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード。第9章。死の匂い。インド。11時にカジュラホに着いた。カジュラホはブッダガヤとは違った。しかし、やはり穏やかで静かそうな農村地帯だった。ようやくツーリストバンガローにたどり着き、部屋を頼むと、残念だが、と支配人に断られた。空いている部屋はないというのだ。私は思わずその場に座り込んでしまった。もう動く気力もなかった。部屋がないのなら、庭にあるベンチで横にならせてもらおう、とまで思った。私は支配人を見上げ、どうにかしてもらえないだろうか、と、もう一度だけ頼んでみた。彼にも私の切迫した状態が察知できたのか、真剣に予約表の見直しをしてくれた。支配人は予約表とにらめっこをした挙句、いくらか迷いながら言った。ベッド一つなら、なんとかできるかもしれない。できれば個室が欲しかったが、そんな贅沢は言っていられない。とにかく助かった。礼を言うと、支配人は慌てて付け加えた。でも、それは5時頃にならないとはっきりしたことは言えないんだ。私は落胆した。それまでどのようにして待てばいいというのだ。私は必死の思いで頼み込んだ。ダメだったら素直に明け渡すから、その時まで横にさせてくれないだろうか。支配人は私の顔を覗き込み、しばらく考え、やがて諦めたようにうなずいた。案内されたのは4人用のドミトリーだった。飾りは何もないが、広く清潔そうな部屋だった。私は一番奥のベッドを選ぶと、その横にザックを置き、昼食を食べに行く元気もなく、ただ薬を飲んで寝てしまった。夕方、ひそやかな話し声で目が覚めた。話されているのは、柔らかな発音のフランス語だった。見ると、薄暗い部屋に二人の白人女性がいる。なるほど、ここは女性用のドミトリーだったのだ。だから支配人は迷っていたのだ。きっと、彼女たちに承諾を求め、了解してもらってから正式に OK を出すつもりだったのだろう。しかし、ベッドの上に荷物を解いているところを見ると、彼女たちは私を止めることに同意してくれたらしい。起きて挨拶しようとすると、それに気がついた二人が手で制した。どうやら支配人に私の状態を聞いてきたようだった。 気分はどう？栗色の髪の女性がたどたどしい英語で尋ねてきた。あまり良くはない。私たちはこれから食事に行くけど、何か欲しいものはない？もう一人の金髪の女性が言った。よく見てみると、二人とも西洋人にしては小柄だが、知的な美しい顔立ちをしていた。ありがとう。でも何もない。私が言うと、二人は足音も立てずに部屋を出て行った。どのくらい経ったのだろう。ドアの開く音で再び目が覚めた。二人は出て行く時と同じくらい静かに部屋に入ってきたが、私が目を覚ましているのがわかると声をかけてきた。起こしてしまった？いや、前から目が覚めていた。これ買ってきたわ。そう言うと、金髪の女性がリンゴを包んだ紙袋を枕元に持ってきてくれた。ありがとう。見知らぬ男と、しかも得体のわからぬ東洋人と同じ部屋に泊まるなどということが、彼女たちにとって嬉しいことであるはずはない。それを快く受け入れてくれたばかりか、このように親切にしてくれる。私は感謝の気持ちをどう表していいかわからず、ただありがとうと繰り返すことしかできなかった。私がようやくのことでリンゴを一つ食べ終え、またうとうとし始めると、どちらかが部屋の明かりをすべて消してくれた。しばらくは声を殺したフランス語の話し声が聞こえていたが、やがてそれも絶えた。私を気遣ってなら構わないと言おうと思い、目を開けると、彼女たちはちょうど寝る支度をしている最中だった。一人はすでにベッドに入っていたが、もう一人はシャツを脱ぎ、ジーパンを脱いで、今まさにショーツ一つになろうとしているところだった。窓からは月の光が漏れ入ってきて、その姿をはっきりと浮かび上がらせていた。ジーパンを脱ごうとかがんだ背中は、月の光を浴びて、白い肌が青く輝いている。髪を両手ですき、軽く頭を振ると、金髪が柔らかく揺れる。暗がりになってはいるが、小さな形のいい胸は、淡いシルエットとなって微妙な動きをする。これは夢なのだろうか。熱に浮かされ、幻覚でも見ているのだろうか。それにしては、背中の産毛のそよぎまではっきりと見えるのはどうしたことだ。私は若い女性の羅針を前にして、生々しい欲望を覚えるより、その現実離れした美しさに、ただ呆然と見とれるばかりだった。朝目を覚ますと、 いくらか気分が良くなっている。首筋に手を当ててみると、熱っぽさが消えている。抗生物質が効いたのかもしれない、と一旦は喜んだ。しかし、起きてチャイを飲みに出て、部屋に戻ってくると、再び苦痛がやってきた。単に一時的に熱が下がったに過ぎなかったらしい。私は昏倒するように眠ってしまった。気がつくとまた夕方になっている。依然として食欲はなかったが、義務だと思うことにして夕食を取りに出た。ふらつく足で帰ってくると、この一日を寺院のレリーフを見て回ることに費やしていたらしいフランス人の二人も戻っていて、私の顔を見ると心配そうに尋ねてきた。どう？大丈夫。しかし、その夜も二人はずっと静かにしてくれ、食事をして帰ってくると、私に合わせるように、8時前に寝てくれた。体が宙に浮かんでいるような高熱に苦しんでいるうちに、私は久しく見なかった夢を見た。幼い頃、風邪などをひいて高い熱にうなされると必ず見る夢というのがあった。逆に、その夢を見ると、今自分は熱を出しているのだな、とわかるくらいのものだった。柿の木がある庭。味噌だるの並ぶ店。電灯が下がっている暗い天井。意味もなく、脈絡もないが、それらの情景が現れては消えていく。その夢を十何年かぶりに見ながら、これは一種の知恵熱なのかもしれないな、と、煮えたぎる湯の中で、ゆらゆらと揺れている豆腐のような脳のどこかで考えていた。ベナレスの死体焼き場での不思議な時間が私に熱を出させた。次から次へとやってきては燃やされ、流された死体たち。私はあれほどおびただしい死に取り囲まれたことがなかった。私は幼児のようにただ目を大きく見開いてじっと眺めていることしかできなかったが、それが整理のつかない混乱をもたらし、熱を出させた。朝起きると、熱が下がっていた。また昨日のようにぶり返すのではないかという恐れはあったが、体はかなり楽になっている。これも同室の二人が細やかな心遣いをしてくれたおかげかもしれない。彼女たちは、十時のバスでガジュラホを立ち、ベナレスに向かうという。調子はどう？栗色の髪の女性がザックの整理をしながら訪ねてきた。おかげでとても良くなった。ほら、この通り。私がベッドから降りて軽く飛び跳ねてみせると、金髪の女性が、無理をしてはいけないわ、と諭すように言った。別れ際に、パリの学生だという彼女たちとアドレスを交換した。 彼女たちのアドレスを受け取るとき、いつになるかわからないが、パリには行くつもりだ、と私が言うと、パリに着いたら連絡してくれ。泊まるところくらいなら世話をしてあげられるから、と言ってくれた。そればかりか、自分たちが旅からまだ帰っていなかったら、この友人のところを訪ねるといい、きっと何とかしてくれるだろうから、と、パリの女友達のアドレスまで手渡してくれた。
19歳で燃え尽きた命、 TBS ラジオ公演舞台ジャンヌダルク、出演清原果耶、小関裕太、11月28日から東京建物ブリリアホールで開催。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
インディ・ジョーンズやスターウォーズなどの作曲家ジョン・ウィリアムズが常任指揮者として在籍していたボストンポップス、20年ぶりに来日。スターウォーズ全シリーズの名曲や日本初公開ジョン・ウィリアムズの解説映像など豪華なプログラム。ゲストに角野隼斗、服部百音登場。 TBS ラジオ公演ボストンポップスオンザツアー2023ジョン・ウィリアムズトリビュート日本公演、10月6日から8日、東京国際フォーラムホール A で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはボストンポップス2023で検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。